ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。
いらっしゃいませ。
見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。
おはようございます。ちょっとシャキシャキ上がりましたね。
おはようございます。
その声は、
その声は
どうも藤持ちです。
いやー、いらっしゃいませ。
なんちゃんと来てましたね。
はい、
うん、いやー、みんな心配してましたよ。
回復いたしました。
うん、まあ、その辺今日詳しく聞きますから、ちょっと待ってくださいよ。この番組は趣味が高じて模型やエニグマ工房を営むことになった店主がバイト店員や常連客たちとプラモデルの情報交換やアニメ、漫画、ミリタリーなどオタクな話題を繰り広げるという設定のポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは、最近飲んでいる飲み物はカルピス、バカンの虎と、
東頂論茶大好き、よもよいと。
なるほど。
やっぱりなんだかんだ言って牛乳の藤持ちです。
なんかさすがだな、もっちさん。どうだったんですか、もっちさん。もうなね、
敵組織の女幹部に捕まって拷問を受けてるんか思ってましたね。
ま、ああ、羨ましい。
ね、
うん、何それ。いや、まあちょっとやっぱり夏バテ、うん、
なるほど、
のちょっと脱水症状プラスみたいな感じなんでしょうかね。まあ、水分補給とかはやってるつもりではあるんですけども、
うん、
ね、なんでしょうかね。ちょっと一回熱中症になりかけて、ダウンしたことがあったんで、うん、なんかこう、癖づいちゃったのかもしれないんですよね。で、体温が上がったりすると、バテやすくなって、っぽいんですよ。病院とかに行って聞いたんですけども、うん、ちょっとやっぱり何回か、まあ、点滴とか打って。
はは、何回か。
まあ、それで、ちょっとしたことで、バテやすくなってるっていうのがあるかもしれないっていうことで、まあ、水分補給と、あと塩分補給、こまめに、しわみなめるとか、して、まあ、くださいと。で、極力、水以外のものはあまり飲まないようにみたいな。
ほ
う、うん。特にやっぱりジュースとかそういうの飲んじゃうとやっぱバテやすくなる。
ほ
う。ということなので、はい。ちょっと糖分少なめみたいな感じで、ちょっと意識してこの夏乗り切ってくださいっていうような。
へえ、なるほどね。
感じだったんで、まあそれはちょっと気をつけとかないと。またちょっと、まだね、気温が30度超えとかが続いてるので、もうちょっとね、うんうん、涼しくなるまでは、はい。
愛知県、いや、名古屋市は。
そうですよね、ちょっと無理せずに、あ、やばいなと思ったら、まあちょっと早めに休むとかいう感じで、なんとか、あとね、1ヶ月か、去年もそうだったけども、多分ね、9月終わる頃には、だいぶ涼しくなるとは思うんでね。
うんうん、
今でもやっぱり朝は結構ね、うんうん、気持ちいいなとかって思う、
うん、一瞬思う、
ありますもんね。
うん、思うね。
うん、
でも切り返したら勘違い。
そうそうそうそう。まあね、もうちょっとの我慢かなっていう感じがするんで、それまではあまり無理せず、
まあ、あいつね、
ちょっと乗り切っていかんとなと。
もちさんも10年になったいうことですよね。
うん、なるほどね、まあ、確かにね。
そういうことなんでしょうかね。
そうなんですよ。期間のです。うんね、
ちょっともう無理が効かなくなっちゃった。
そう、若いもんに任せて。
まあまあまあ、確かにね。任せられる人がいればいいんですけども。
育てな。
ああ、
うん。
育てな、そこは。
誰か。
って言われるんだよね、企業ではね。
立候補してくれる人いないかな、
うん、いません。
まあ、そういうことで。急にやっぱり、ポーンと元に戻すことが、やっぱり難しいので、遅れ気味ではあるんですけども、徐々に元の ペースに戻していきたいと思いますんで、ま
あ、それはガンプラジオの更新の話やね。
まあまあまあ、それもありますからね。その辺は、おおらかに、どうなってんだって、イライラせずに、まあちょっとのんびりお待ちいただければなと思いますので。
まあね、イライラして待つような番組になってないからね。
まあね、僕らね。だったらいいんですけど。
うん。はい、まあでも確かに2時間もある番組、どのタイム、週のどの辺で聞くかって決まってる人もいるだろうからね。
まあそうですね。まあ最近はね、うん、ちょっとそういうやっぱり、楽しみにしてるっていう、まあ週末になったら、もうそろそろガンプラジオ更新されるかな、ワクワクみたいな形で待ってる方も
いるのかな、いるといいな。いる
らしいので。
あ、本当？あ、嬉しいな。
はい、ね、日曜日を過ぎると、あれってやっぱり、なってる人もちらほらいるみたいですからね。
ああ、確かにハッシュタグでそういうのを最近見たことはあるね。
そうですよね。あ、まだ週変わってないんだとかってね、言う人もいましたから、ね。
あ、そう、それ見たわ。うん。
まあそうならないようにはしたいなと思うんですけども、もうちょっとだけちょっとゆとりを。
はいはい。
はい、いただければと思いますので、すいませんけども。はいはい、のんびりお待ちください、
うん、よろしくお願いいたします。
おもちさん今日出演してくれてさ、出てくれて元気そうだから、みんなこれ、あ、よかったなって思ってると思うよ、本当に。
はい、
うん、
ちょっとご心配をおかけしまして申し訳ございませんでした。
ああ、いえいえ、ね、お互い無理せず休まなきゃいけない時は休んでいきましょうぜ。
はい、
ほら、はい、これ、よまゆさんがさ、さっき、飲んでるお茶ってもう一回名前教えて。
ん？
頭頂ウーロン茶。
頭中？
頂。
頭頂。
コーロンいただき。
なるほど。ああ。はあ。
へえ。そんなお茶が、ウーロン茶があるんですね。ね、うん、
一番美味しいお茶ですね。
はあ。いいね。そっかそっか。で、おもちさんさっきの話だと、お茶もできたら水着しろってことなんだね、あれ。
まあ、お、そうですね。まあ、
お茶は利尿作用だったりしますからね。
あ、利尿はそうですね。まあ、利尿っていう点では、コーヒーはあんまり、飲まない方がいいとは言われましたね。
うんうんうん。まあ、そうだね。
だから、要は、必要以上に尿として水分が抜けてしまう。うん、
ああ、そうだ。君、丁寧な暮らしでやってるんだよね。
そうです。まあ、最近はちょっと夏場はね、あんまりコーヒー、立てずに、
まあ、
普通に、まあ、水を凍らせて、凍らせることができるペットボトルってあるじゃないですか。
あるある。
うん、あれを、まあ、再利用して、それに水を入れて、4本ぐらい凍らせて、で、それを、
うん、あんまり、
そんな、大層なもんじゃないんですけども、100均とかで売ってる断熱素材でできた袋っていうんでしょうかね。
ペットボトル入れね、
うん。ペットボトル入れというか、銀色の、熱を。
まあ、それはわかります
ね。わかって、わかって。
逃がさないっていう。
わかります。
わかる、わかります。
さすがに、
その袋の中に入れて、一応持っていってるっていう感じですかね。
うん、
で、まあ、一本ずつチビチビ、こう、溶かしながら飲んでるっていう感じで。う
ん、やっぱり、ね、今、もちさんの仕事に行くときは、そのバッグの保冷バッグの中に、
そうそう、保冷バッグ、
ペットボトル。それはいいからさ、何本ぐらい持っていくの？ 1 日で。
うん、なんで4本ですかね。4本、まあ、がマックスっていうか、それ以上入れると袋パンパンになってしまう。
あ、袋の話ね。
感じなので。
必要な本数は4本なんだ。まあ、でも4本ぐらいだろうと思う。
ああ、でも4本だと、やっぱり半日ぐらいしか持たないですけどね。
そうなんじゃ。過酷だね。
まあ、そうですね。
うん
うん、なんで、うん、本当はペットボトルとかじゃなくて、1リットルか 1.5 リットルぐらい入るような、ああいうポットっていう、保冷ポットっていうんでしょうかね、を持ってる方がいいとは思うんですけども、なかなかにやっぱり、うちの仕事の関係上、大きいやつが持てないというか、置いとく場所がないという、常に移動、うんしますし、
うん、
まあ、例えば、ポンって置いた状態で、例えば何かあった時にファって移動して、そのまま忘れてしまうということもあるので、あまり持ち歩きたくないんですよね。なんで、まあ、ペットボトル1本ぐらいを全部飲み干したらまた補充して、みたいな形でやってる感じですかね。
うん。
うん、まあ、あとポケットの中に入れるとか。 いう形で。うん、
なるほどね、まあ。置き忘れるのは問題だね。
そうなんですよ。そういう。
現場にね。
身につけておかないと、やっぱりバタバタするんで。
常に脇の下に挟んどくからね。首の後ろにくくりつける、
ね。なかなかにね、ああいう大きなポットを持ってると、仕事に支障が出るんでね。
うん、
持ち歩けないのが、ね、ちょっと、
うん。文部科学省が子供たちに肩からかけるドリンクホルダーは危険につながることがあるので指導しなさいっていうのを通達出したんだよね。
へぇ、
はい
はい、
うん。
あ、やっぱりそうなんですか。まあ
うん、やっぱ危険が生じることがある。
子供はほたえて走って転ぶから危ないやつですよ。
うん、それですね。
モッチさんは別にほたえて走らない。
まあね、もうそういうわけではないんですけども、やっぱり仕事をする上で邪魔になるんですよね。
うん、
世界を守る仕事をしてる人がなんか変でもぶら下げとったら変なこと言われますからね。
はい。ということでね、まあポケットの中に入れるぐらいしかできないというのが、ちょっとあれなんですけども、
どうか、まあ、頑張ってください、本当ね、
はい、
体調管理もね、難しいと思いますけど、めちゃくちゃ難しいと思いますけどね。
自分の命削ってまでする仕事はないですよ、本当に。
そうね。じゃあ、楽しい話しないとダメだよね、もっちさんね。僕、お互いなんか暗い話になるね、確かにね。
ちょっと楽しい話に戻しましょう、う
ん。でもね、暗い話にならないように健康に過ごそうね、お互いね。
そもそもね。
うん、そもそもね。
はい、
うん。でも、よもえさん、あれ、隣のフィギュア原型紙の中買いましたか？
はい、ズバリ来ましたね。7巻ですね、最新巻。
お、発売されたばっかりですよね。
買いましたか？
丸井真央先生の。
名作です。
名作ですね、これね。
まあ、今回、まあ、特に読んでてはおもろいな思ったんが、まあ、いろいろありますが、アクスタダンギ、アクリルスタンドの話ですね。
これは、7巻の冒頭から始まるアクスタダン、アクリルフィギュア談義ですね。
そうですね。はい。もう、私もはっきり言って、代表、同じ、桐山代表と同じように、アクスタダン注文は、フィギュアの介護官であると。大改編であると。
う
ん、
代替品である、そうそう。
代替品であると思ってます、ね。
フィギュアの豪華版、廉価版でアクスタ、じゃないのって言い切るんだよね。俺もそう思ってた。
規模があるっていうのがあってか、全く同じこと思ってましたからね。でもまあ、これ、まあ読んで、はぁはぁと思ったんですが、でも確かにその、二次元のものを立体にするっていう方が僕は絶対根節があるというふうに今思ってる、今でも思ってますし、
まあ、
根節があることは思ってるんですけども、
うん、
逆の言い方というでもないんですけど、その、フィルターを取るわけですよね。絶対に。
フィルターを取る。
フィルターを通ることになると思うんです
ね。あ、通るね、通るね。うん、
はい。その、なんかのキャラクターを立体化するっていうことは、その、作る人が、まあ、もちろん、見る人が全員、あ、OK と思う、了解点をクリアしてるわけですけど。
そうだね。うん、
そのものでは決してないわけですよね。当然ですけど。
うんうん。
だけど、アクリルスタンドは逆に、そのものなんですよね。
うん。
その違いっていうのは確かに明瞭にあると思うんですよ。
うん、うん。
立体がドンとあるっていうか、もちろん、我々世代には嬉しいし、値打ちがあるという、もう価値観がありますから。
うん、そうだね。そうやってプラモデルやってきたもんね。
ね、うん、実際値段も違うわけですし。
うんうんうん。
ということはあるんで、どうしてもそこは、動かせない価値観っていうのはあるにしても、
うん。
二次元を二次元のまま置くっていうのは、うん、まあ、そのものなわけじゃないですか。
うん、うん。
ね。だからそれはそういう値打ちがあるのかなという気もしないでもないし、
うん、うん、うん。
まあ、気軽さっていうのも、決してそれは、うん、バカにしたもんじゃなくて、
うん、
いろんな試し方ができるって言うんですかね。活用の仕方があるっていうんですかね。
うん、
なるほど。
ね、やっぱアクスタ、推し活の入門を担うのがアクスタであるっていう。
確かにね。
ことを言ってはいるけれども、
うん、
この、なんか入門とは言ったものの、やっぱり持ち運びが便利とかさ、
うん、
ね、広告効果があるだとか、うん、一緒にお出かけできるんだとかさ、
ね、
アクスタにしか出せない良さってのを、ちゃんと明晰に描いてくれてるよね。
うん、こう、 ラーメン食いたいなというときにカップラーメンを食べたくなるか、その逆はどうなんやっていう話があって、面白かったですね。
まあ面白かった。例えが面白いんだよね、これ。チワワとゴールデンリトリーバーとかね。ねえ、カップ麺の例えもそうだよ。さあ、うん。これ本当、なんかこのアクスタの話だけ、まあこれ全体で16ページだよね。このフィギュ、隣のフィギュア原型紙の中では。
いや、実際、いや、5ページから16ページとか11ページですよ。
あ、そうだね。
11ページか。
うん。で、すごい興味深いんだよね。
面白かった。
あとギャグは、面白い。とか、本当になんかこう、このなんだ、フィギュア原型紙の世界の中での登場人物たちが、すごいいいなんだ、配置になってるから、キャラ配置になってるから、いちいち喋る内容も面白いんだよね。
納得するまで1枚ずつ送りつけるわけですね。
うん、5ページから16ページの間だけでも、ほぼマイページで笑ってるんだよね、俺。
確かにね。
僕ね、こういう短編漫画とか苦手な方なんですよ。
まあ、4コマ集なんですよ。言うたら4コマ集なんですよ、
ね。そうそう、4コマなんだよね、これね。
ほぼほぼ。
で、こんなに笑わされちゃうんだと思って。
で、実際連載してる漫画が漫画タイムオリジナルっていう漫画だから、これ4コマだけの漫画、基本4コマメインの漫画雑誌のはずですからね。
そうなんだ。漫画タイムなんだ。はぁ、
あ。でもね、キャラクターがすごい生きてるし。
うん、
で、ね、全体のストーリー、その人間関係の進展があったりなかったりあったりいうところもやっぱし、
うん、
やっぱしキャラクターに愛着出てくると面白くなってきますし
ね。どんどん面白くなるね、ほんとね。
うん。まあ、言うときた漫画やなと、まあ思います。
うん。なんかこう、だからやっぱこう、いつも言ってることだけど、このメンバーに会いたいって思うんだよね。
覗いてみたいみたい。
そうそうそう。
言ってるところね。
うん。またこの人たちのやりとりを見たいってすごい思っちゃうから。
そうですね。
うん。ま
あ、キャラで買ってるってことかね。
うん。これ前、後で出てくるトリフィドさんが、フィギュア原型紙での話題を何回かハッシュタグで拾ってくれてて、
はい、
それで、確かさ、なんだっけ、ドボンっていう言葉を知ったっていうのは、ここにあったんじゃなかったかな。
確かに確かに。
ねえ。うん。こうなんかこう、僕ら、プラモデルを触る人間、うん、あるいはレジンのキットを購入して触る人間とかからすると、
うん、
すごいわかる言葉がいっぱい出てくるんだけど、まあだから僕らにはすごい刺さるよね、この、やりとりっていうのは。でも、うん、トリフィドさんみたいに模型をあんまり興味がなかった人が、
うん、
何らかのあれでこの本に出会って、それで楽しく読んで、で、興味が出てくるっていうかな、知識が増えるっていうのかな。
ですね。
うん。
あ、これってこういうことやったんか、みたいなね。
うん。だから、その、プラモデル要素が嘘800じゃないんだよね、これね。
嘘ね。嘘はないですもんね、基本。
うん、嘘がないんだよね。だから、生半可なレベルで、こう、語ってないっていうか、まあ、僕らは学ぶことがいっぱいあるわけなんですが、
はい、
うん、なんか、そこもちゃんとしてるよね。だからちゃんと取材されてる漫画だってわかるしね。
うん。
うん。
プライドフィギュアの、今回のまたもう一つの題としては、プライドフィギュアのこととか面白いですよね。
うん、なるほど、なるほど。
原型紙に求められるのはっていうところが圧倒的なスピード感って言われるってい
う。そうそうそう。あれ、もう、なんかこう、もう本当こんなんで振られるんだって思ったけどね、半藤君が振られるんだよね。桐山コルリンね。
納期は2週間って言われる、うん、
ね、2週間。
ハンドの場合、通常3ヶ月って書いてるから余計えげつないことなんじゃないのは分かる。
でもまあ、頑張って結果を出し、まあ、要するに頑張らない登場人物には、なかなかほら、なんだろうな、そのキャラに心が、
うん、
振り回されないじゃないですか。頑張ってるから振り回されるんで。
まあね、これも。共感するっていう感じ。
あ、共感、まさに共感、共感。いや、でも本当、今回もまだ、僕まだ途中までしかさ、読んでないんですけど、でも白衣ひたきかな、が、
はいはい、
恋をするのかな、あれとかも面白いなと思って、オタクの夢見る理想の、恋ではって思ったな。
一番、ある意味一番って言ってる子ですからね、この子。
うん。そうだね。うん。いやいや。 とってもいいですね。ということで、リスナーの皆さん、おすすめです。
はい。またということは、一巻から楽しみますよ。
隣のフィギュア原型師、本当一巻から読んでて、十分楽しいと思うよ。今から、今から読んでもね。
余裕で。
うん。
年一ぐらいのペースに近いぐらいですかね、出てくるのは。
うん。僕もガンプラを作る女の子の漫画とか、気がついたら読むようにしてるんですけど、あんまり覚えてないんだよね。
はいはいはい、はい。
でも、隣のフィギュア原型師は、覚えてるから、つか、新しいの出たらすぐ買うから。やっぱちょっとこう、そういうのが好きな、プラモデルが好きな人間が読んで、ああ、面白いなーって思うな、やっぱりな。
ね、造形という、なんであれ、どんな形であれ、造形物が好きな方にはね。
そうそう。僕なんかスケールが好きだけど、全然いけるもんね、これ。
物を作るっていうと根本の話、
ね。そうですよね。多分そうなんだよね、きっとね。
なるほど。
もっちさんは読んだことないのかな？
今のところまだないですけど、でも興味持ちましたね。
おすすめだよ、おすすめ。
もし読めるなら読みたいな。
キャラモンとして面白いですか？
あとね、古本で出回ってるから、結構最初の方のはね。だから、古本でちょっと最初の1巻とか2巻とか3巻とかぐらいやったら探したら、お手頃に手に、古本が嫌な人はあれだろうけどね。
まあ、それでね、賞に合わんからそれで終わりのことですから。
そうそうそう。そうそう。ですよね。本当はさ、山井さん。
はい。
もう一冊別の本が出たじゃないですか。これ次回に回そうと思うんだけどさ。
はい。
あれあれ、あ、そうか、あなたは、単行本買わないか、軽音楽部ですよ。
ああ、最近ちょっと書いてないですね。ああ、話の資料を追ってますけど、はい。
読んでるんでしょ毎週毎週。
もちろんもちろん。
ね、僕は単行本派なんで、
はい。
いや、面白かったですよ、今回も。
学祭ですか？
ハロウィン。あれだね、バンドの勝負だね。
ハロウィンですね。ハロウィン。
ハロウィンだったんだよね、そうそうそう。で、吹奏楽部や管弦楽部かなの、顧問の先生が歌い出すという。
さてどうなるんですかね。
そうですね。
作詞がもう一人、現れるというやつですね。
作詞がってやつね。
悪の戦いですね。
そんな展開になるんだ。
いや、面白いですね、これ
ね。ちょっとね、あ、こっちに行くんだって思って、心配したら面白かったって感じかな。
ちゃんとその辺の配分うまいですよね。
キャラの深掘りとかを、非常に丁寧に。
それをちゃんとストーリーにしてますもんね。
そうそうそう。ただネタバレって感じ、ネタバレっていうか、なんか属性を紹介っていうレベルではなく、ストーリーとしてね。
そうですね。で、なおかつ次への展開になっていくっていうところが。
そうそうそう。で、結構そのストーリーが、いい感じなんで好きになっちゃうんだよね、人物がね、そのキャラがね。最初、いけすかんやつやなって思ってたのに、結構好きになっちゃった。
なるほどね。
というわけで、あれは何だっけ、普通の軽音部か。
はい、普通の軽音部。
ね。あれも新刊が出たんだよね、今回ね。
そうですね。
今回か、最近出たんだよね。
はい。今回は、
楽しく読みました。
普通の軽音部と、隣の造形師。
フィギュア原型師、
ね。あ、フィギュア原型師か。なかなかタイトルが覚えにくい。
まあまあ、そうだよね。長いよね。はい。それで、僕ね、ハッシュタグで後で紹介するのにも出てくるんですけど、まあ、でも一番直接の原因は、DAI 第3っていうのがいらっしゃるじゃないですか、北海道の、
はい、
リスナーさんで。
はい、
ね。
はい、
彼が飛行機モデラーになって、それでプラモデルを作ってらっしゃって、飛行機のね。でもそれは最新鋭の機体というよりは、まあ80年代に主役を張った機体とかも多いんですよね。
そうですね。
つまりね、それはね、僕はいつもハッシュタグで拾い食いをしてたんだけど、僕の大好きなアメリカ海軍の航空隊の時代なんですよ。
はい、はい。
世界最強であり、ソ連が崩壊した後手を抜いているアメリカではない時代の。
ではない。
ではない。だから力を入れてた一番になるためにね。 そういう時代の機体を第3は作ってるんですけど、それがね、よく、そういう機体がいっぱい出てくる映画、いろいろあるんですけど、1980年に封切りされた、ファイナルカウントダウンっていう映画があって、はい、僕20代、30代前半ぐらいまでは、何回も何回も何回も見てたんですよね。
あ、そうなんですか。
うん。で、アメリカ海軍が、このお金をかけた空母航空団をやめて、無駄がいっぱいあった空母航空団をやめて、はい、一番世界で強かった空母航空団をやめて、うん、割と安く編成して、それでも最強は維持できるからいいじゃんって言って、うん、安物で最強を作り始めた時代から見なくなったんだよね、ファイナルカウントダウン。うん、もうこれもう古いやつだからって思って。で、子供が生まれたりとか、仕事をしてるからとか言って見なくなったんだけど、うん、高校、大学とかはすごい見てて、
うん。
うん、それを久しぶりに見直しました。
うん、あ、そうなんですね。
で、すごい良かったです。っていう話をね、
うん、
うん、したくて。これね、1980年代ってことは僕が14歳の時の映画で、映画館では見れなかったんですよね。
はいはい。
で、多分ね、その翌年ぐらいにね、ゴールデン洋画劇場でやったんですよ。
あの辺で散々やらかしてますよね。何回もやってますよね、きっと。
うん、そう。で、その時まだビデオがないんですよ、我が家には。だから録画もできないから目を皿のようにして見てて、うん。で、ビデオが、デッキが自分の手に入ったりとかしたら、それで見たりとか、テレビで何回もやってるから、それを何回も見たりとかしてたんですよ。目を皿のようにしてね。
うん。
で、それは、すべてはアメリカ海軍航空隊の勇姿が見れるからなんですね。うん。もう、この、モツさん見たことある？
ないです。
ヨマエさんも話は聞いてるけど、見たことはないって感じなんで。
まあ、当然見たことないんですよ、あれ。
うん。それはね、やっぱね、やっぱ映画としてはやっぱちょっとね、うん、だから、あれなんだ、タイムスリップっていうものが、
はい、
うん、を扱って面白いんだけど、でも雑に扱ってるっていう感じもするんだよね。
うんうん、まあ、要は、冷戦とトム、冷戦とトムキャットって戦わしかっただけでしょみたいな話なわけでしょ。
あ、まあ、そうです。そうなんです。で、それで僕は胸熱になってたんですよね。
うん、それみたいですよね、
うん。うん。まあ、予想通りの結果にしかならないんだけどね。
うん。中学の先生がね、その話ちょろっとしたことあったら、未だに覚えてますわ。
おぉ、どんな話なんですか？
どこの、何の先生、どの教科の先生やったか、高校やったか、数学やったか、ちょっと忘れましたけどね。で、ファイナルカウントダウンに UA があったりって話があって、で、ゼロ戦闘とアメリカの海軍の戦闘機を見る、もう灰叩きを見たりされるんや、みたいなことを言ってましたもんね。
ああ、ですよね。
うん。のけもなく落とされると。
ああ、うん。最初はだから、射撃をせずに妨害というか、冷戦の意図を妨害するっていうことを 100% 達成して、
うん、
で、ある事情で、砲火を開いてよしってことになってっていう、うん、シチュエーションになるんですよね。
うん、
冷戦はね、T6 テキサンっていうのを使った、
テキサン
ね、まあ、テキサンを使うもんなんだよね。ハリウッドはね、当時ね。
使いがちですね。
うん。で、それ、でも結構綺麗すぎるぐらい綺麗に描いてて、うん、結構、
ね。真横から見たらごまかせるというやつですね。
まあそうですね。うん、これでね、他にもね、だから当時の空母の運用とか、今僕すごい久しぶりに20年ぶりぐらいに見て、すごい感心しちゃって、あ、結構当時のニミッツっていう、原子力空母の、飛行機の扱いっていうのを結構見せてくれてるなって思ったんですよね。
うん、
日本に寄港したことあったんでしたっけ、ニミッツ。
ニミッツそのものは、まあ、寄港はしてると思うけどな。でも、うん、日本を母港にしたことはないですね。
なんか、その時の、あの時代の、確か、なんだ、ニュースで、原子力空母が入っていいのかどうのか言って、わーってなんか言った時、世論が湧いとった時代があったような気がした、うんうん。
あったあった、ありましたよ。まあ、80年代ぐらいまでかな、うんでねうん。反対の船が出てきてね、妨害するとかやってましたからね。
うん、
確か、その時のスターログに載ってたのが、うん、スターログっていう雑誌昔ありました
ね。ありますね。
うん。あれやったのが、ファイナルカウントダウンのところをちょろっとあったんだけど、この時日本が荷物を抑えてれば、日本が世界第2位の核保有国になっていたみたいなことを書いてあって、
それはテロですね。いや、でもさ、ニミッツはさ、うん、欲しいけどさ、うん、いや、ミッドウェーとかを安くね、手に入れたらよかったんじゃないかと思うけどね。ミッドウェーが退役するときに、いや、もうこの空母ボロだけど、日本しか扱えないでしょって言ってね、欲しいなーって言って。
内閣自主力ですわ。
まあそうだよね。でも、今の時代、あんなにあっさり空母型護衛艦が、装備されちゃってさ、
うん、私ね、オーストラリア、
うん、オーストラリアには護衛艦も輸送輸出できるはずっていうね、うん、まだ
断られちゃう。共同開発だからいいんだみたいなやつですよね。
うん、いや、もうあれはその前にね、潜水艦を売るになってて、その時にね、共同開発云々っていうのはもうどうでもよくなったレベルだよね。うん、いや、もうすごい時代は変わっちゃったなって、俺も変わったけど。って思いますね。うん。いやね、とにかくね、もう皆さんにちょっとわからないことを言っちゃうけど、
うん、
ね、RF8 クルセーダー偵察機がかっこいいんですよ。
偵察機
よく見えて。うん。あのね、今は動画があるからみんな見れるけど、うん、当時僕は動画なか、ネットがなかったわけですから、
まあまあ、
まあ、ああ、もうね、ほんとね、目を皿のようにして見たけど、RF8 クルセーダーについては多分、あの映画が一番かっこいいんじゃないかなと思うね。動画を入れてもね。
うん、
当時やったら、世界の軍用機みたいなね、ビデオカセットってもうそんなんだけの喜んで見てましたもんね。
あ、僕全部持ってますよ。うん、あれ全、毎月買ってた。
うん。
いや、他にもさ、多分、カリフォルニア級の原子力巡洋艦もちょっと見えたし、ベルナップクラスのミサイル巡洋艦も見れたし、ノックスがいたし、ファン、ああ、クルセーダー、ビジランティ、イントルーダー、コルセア、ホークアイ、シーキング、多分、あと、ダイさんが作ってた、あれね、電子戦用機も、イントルーダーベースのね、電子戦機も出てたから、
うん、
うん、なんかね、いい感じですよ。うん、
いい感じ。
タイムスリップものとしての、感じはジパング的な、あのアニメとかがあったあのジパング的な感じですので、そこはね、突っ込み出すと、つまんなくなるだけなんで、そこはまあ、あんまり気にせず見れば、本当に楽しめますよ。
細かいことは気にするなっていう感じですね。
世界最強のアメリカをかっこよく見るっていう感じかな。もう本当、歩く暴力っていうかな。
歩く暴力。
あ、動き回る暴力だから、ニミッツが日本に来たら怒る人がいてもしょうがないぐらい強かったから、
あ、
うん、タイミングさえちゃんと選べば当時の自衛隊全部ニミッツ一隻で全滅させられる感じですからね。
マジっすか。
陸海空全部入れてももしかしたらやられちゃう、うんうん、タイミングさえ間違えなければやっつけられるはずっていうぐらい嫌な感じの軍隊なんですよね、当時のアメリカって。今も相当ひどいですけどね。
まあ、アジアの国やったら2、3カ国同時攻撃できるぐらいの話ですわね。
本当そうですよ。だから台湾に侵攻するとか、口では言うけど絶対やらない感じですよね、当時ね、中国は。
守りますね、それが悔しくて頑張って、まあ、
ね、そう、その通り。本当その通りなんですよ。ニミッツの暴力にがあまりにもひどいんで。
になってね。
なるほどね。
今、彼ら頑張ってたってことなんだよね。まあ、そのなんだろう、かっこいい米海軍と、その航空隊か、が楽しめるっていう意味では、本当おすすめなんで、で、結構、アマプラで見たやつ、今まで僕が見たのは本当質の悪い、ね、VHS とか、そんなんで見てたんで、ああ、こんなに鮮明に見えると思って。
まあ、それ確かにね。
すごいいいですよ。おすすめです。
はい。
はい。というわけで、ファイナルカウントダウン、今は Amazon プライムビデオで、見れますので。
見れますか。
はい。これは、だからね、赤影を見たりとか、
赤影
アローマンを探したり、赤影っていうのは、 赤影は違った。赤影は、アマプラで探したい。アマプラで探したのは、タローマン、一応タローマンなかったんだけど、タローマンとかワイルドセブンとかを探して。
はいはいはい。
それで、あ、これおすすめで、俺におすすめが出てると思って、つい見ちゃったっていうパターン、ね。
はい。見ちゃったんだ。
う
ん。
ちょいと5分のつもりで見て。
そう。そうそうそう。ほんと5分のつもりで見て、最後まで見ちゃって。
やるっていうね。
で、最後でやっぱり、がっかりして、
がっかりしたら。
いや、がっかりというか、まあ、こうだったよなって思って。
あ、
うん、まあ、いろいろ見終わった後、ふーって思った感じかな。うん、はい、ありがとうございました。ファイナルカウントダウンでした。それで、まだ前半ちょっと時間があるよね。
そうですね、まだ。
ちょっとね、大物のメールがあるんだと思うんですよ、これはね。ちょっと、もちさん、この、おメールを、ゆきさきの父さんの、はい、おメールをお願いします。
はい、じゃあ紹介しますね。ハンドルネーム雪崎の父さん、中国地方の男性の方です。
ありがとうございます。
藤もっちさん、よまよいさん、バカの虎さん、こんにちは。
こんにちは。こんにちは。
思い出のドリンクは新婚旅行で行った長崎バイオパークで購入したインカコーラの雪崎の父です。
何ですか、
インカコーラ。
新婚旅行。
バイオ。
いろんなところになんか突っ込みどころが入ってる。
でも、アマゾンで検索したら出たよ。
うん、インカコーラ？
インカコーラ、出た出た。
へぇ、
あれですか、やっぱりインカの秘宝みたいな感じの。
あ、これは、でも、なんとも言い難いね。
でしょうね。
インカコーラ T シャツも出たよ。
なんじゃそれ。
インカコーラ。ああ。お安く買えるものでもないね。
やっぱり。高級品だな、うん。
高級品だね。さすが、あれだね。雪崎の父くんだね。
ねえ。そのバイオパーク。
あちらがちょっと違うのかな。
うん。
ほら。うん。
バイオパークないやね。
はい、じゃあ続き。
バイオパークも怖いな。
続き読みますね。
はい。
よまよいさん。
はい。
大長編タローマン、万博大爆発、あ、万博大爆発、大です、いいんですね。万博大爆発を見に行かれたんですね。
はい。
第479回前半を聞いて、たまげると同時にとても嬉しくなりました。
ありがとうございます。
石田三成やカプセルトイの歴史や、日本犬、日本犬、節子、ウギュウの CM などで、ウギョウか、ウギョウの CM。
何のかわからない。
なので、おなじみの映像クリエイター、藤井亮さんが岡本太郎の言葉を元に生み出したタローマン、
はい。
NHK での放送もとても楽しく見させていただき、
うん、
あの新ウルトラマンの樋口監督が思い出を熱く語ったタローマンクロニクルや、うん、誰もが最後と思っていた帰ってくれタローマンを経てのまさかの映画化。
うん、
藤井亮さんの最大の武器である昭和テイストを最大限に活かしたその作りは、デタラメでベラボーでありながら、一本の映画としての筋も通っており、大満足の一本でした。どうやらこれを作るのに、藤井監督は資材を4桁万円つぎ込んでいる様子。
うん。
マイナスに飛び込みすぎです。そんなエピソードを聞いてしまったら、もう応援するしかない。
うん、
皆さん、タローマンの映画を見に行きましょう。昭和100年の宇宙万博を浴びに行きましょう。
うん、
リクエストはもちろん、タローマン合唱団で、爆発だタローマンをフルバージョンでお願いします。といただきまして、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
これは、よまよさんへのリクエストかな。
爆発だ
そうなんですか。
僕ね、やっとね、CM とか、CM とか、トレーラーとか、
うん、
いくつか YouTube で見れただけなんですよ。
はい。
うん、本編見れてないんですよ。あの、NHK のやつとかね。
はい。
うん、悔しいです。
どう悔しいんだろう。
うん、やっぱ、
見れ、熱いし。本編見てないということでね。
うん。あ、でもあの、社長が、あの、俺のビルガーって言うんだっけ。
わしのビルガーですわ。
で、社長だっけ。
そうです。
あれは見れた。
名前がわしのって言うんですよ。
うん。わしのね。わしのビル。
で、わしのビルジングって言うんですよ。うん、僕もね、YouTube でたまたまやってるのを、本編しか見てなくって、クロニクルとかは見てないんですよね。
うんうんうん。ああ、見てないんですか？
見てないんですよ。本編しか見てない。あとはタローマン大統領も見ましたけど。
ですよね。結局は、実際にタローマンが放送されていたっていう体で、
うん、
いやあの時はすごかったね、本当に思い出深かったよみたいな感じの話をするっていう展開なんだけども、実際はもちろん放送されてないわけですから完全にフィクションなんですけども、
うん、
うん、
全30話考えてありますからね、タイトルね。
うん、ただまあそれが楽しめるんであればまあ面白いんだろうなっていうまあ
面白いんですよ。
ギャグですからね、まあ、
そうですよ。
うん、
ギャグを一段低いものと、そうおっしゃりたいわけですか？
いや、そういうわけじゃなくて、まあ僕はどっちかっていうと、特撮ヒーローものをギャグにしてしまうっていうのが、どうもやっぱりちょっと合わない部分がやっぱりあるので、うんうん、まあもちろんタローマンだけじゃなくてね、まあかつてそういうなんとかっていうヒーローを今風にリメイクしたらギャグになっちゃったっていうのが、なんだかなって思っちゃう方なので、まあもちろん、
レッドシャドウとか。
タローマンは元ネタが、本当にいたっていうかね、もうそういうタローマンっていう元々のヒーローがあって、それをギャグにしたわけじゃないんで、まあ言ったらギャグとして
生まれからそう
なんだよね。作品だから、まあ当てはまらないとは思うんですけども、ノリ的にちょっとついていけない部分がまああったりするんですけども、まあまあその辺もね、じゃあアニメだったら受け入れられるのにおかしいなって思うんですよね。うん、例えば、ブレイバーンとか、ね。
タローマンアニメ。タローマンアニメしても思うんないからね。
そうですよね。うん。だから、やっぱりその辺が、僕は、やっぱ特撮っていうのに対して、なんか、一途的な何かがあるのかなっていう。う
ん、あ、私は一途じゃないんだ。
いやいや、だからね、例えば、デンジン・ザ・ボーガーのね、平成版なんか見て、楽しめる人はもちろん楽しめると思うんですよ。んで、うん、もう、まあ僕は、なんでギャグにしちゃったのって思っちゃうタイプなんで。
ああ、デンジン・ザ・ボーガーは、まあそういうあれなんだね。認識になるんだね、やっぱね。
まあ自分、うん、僕としてはね。まあでもただ、うん、いやそれが面白いんじゃないかっていう人ももちろんいるわけですから、一概に否定するわけではないし、うん、もちろん太郎
も。
まあ
もちろんそれは分かってるよ。
うん、な楽しめたっていうんであれば、それは、ああ、素晴らしいって思うんですけども。うん、
素晴らしいとは思ってないよね。
いやいやいや、そのね、楽しめたっていうことが素晴らしいなって思うんですけども。なんで、僕も楽しめたらなとは思うんですけども。
いや、思ってない。なんか思ってない。
いやいやいや。いや。
まあ、雪崎の父くんっていうのはさ、ガンプラジオ的に言うとさ、モッチさんに貼るぐらいさ、
うん、
特撮が好きな人じゃないですか。
まあ、そうですよね。う
ん、ねえ、モッチさんの別のポッドキャスト番組にも出演されたことがあるぐらいなのかな、
はいはい。
ね、だからやっぱ、これはやっぱ個人の好みの違いっていうかな。
要は好きか嫌いかなんですよ、こんなもん。
まあそうだと思うよ。僕が大好きなカリオストの城を嫌いって人はやっぱいるもんね。
まあね。
うん。
あと、あんなルパンじゃねえって人います。
まあちょっと有名というか知名度のある、名前が出てこない。あの人。イカレスラーとか撮った人。
あ、なんか聞いたことあるん
だけど。名前が出てこない、なんで。
そう。
イカレスラーね。
川崎みのる。
あ、そう。川崎みのる、みのるでしたっけ？
みの
る
ですよ。
うん。
川崎みのる。うん。
さんの作品も、そんなに言うほど楽しめないんですよね、僕。個人的に。
まあ、それは好き嫌いは。
そうなんですよね。なんでだろうなって思うんですけども。うん。別に嫌いっていうわけではなくて、独特の世界観を、持つ作品とかを世に出せるっていうのはすごいなと思うんですけども。
ただ、それが映画としての出来がいいのか、ギャグとしておもろいんかいな、別問題なんですよね。
そうですね。まあ、映画としての出来が良かったとしても、じゃあ、もちさん、もちろん見ましたよねって言われると、うん、ごめんなさい、見てないんですよっていう風にしか言えない、
まあ。ごめんなさいってことはないと思いますけど。
まあ、その辺がね、ちょっとやっぱり、特撮とはいえ全部全てを見れるだけの器がないのがね、ちょっと僕自身、
いや、それは好きで全然問題ない。
うん、
だって、いや新ゴジラとゴジラマイナスさんどっちが好きやねんみたいな話になりだすんであってね。
うん、そうね、プラモデルだって僕作らないものあるもんね。最近やっとビプラを買ったっていうところまで行ったんだけどね。うん、やっぱそれはあるんじゃないかな。
好きでやるがゆえに、それはなんか性に合うもの合わへんもんっていうのは当然ある思いますけどね。
なんか行き先の地さんに申し訳ない。
申し訳なきゃいけないでしょ、別にそれは。
まあ申し訳ないわ、
ね、だってこんなにね見ましょうって言ってるのに。
あ、
うん、応援しましょうって言ってるのに。
でもね、僕ね、タローマン探したんだよね、見ようとして。
はいはい
はいはい、で、まあ、今 NHK の NHK プラスだとか、NHK のオンデマンドとかでは見れなかったんだよね、今日の時点ではね。うん、うん。で、ただ、絶対これから金輪際見れないって感じでもないのが分かったんだけど。
まあ、映画出てますよね。
うん。でね、でもね、僕なんかこう、まあ、モッチさんみたいに特撮に愛が溢れてる感じではないんだけど、このね、タローマンを調べていく中で、この大長編タローマン万博大爆発に、
はい、
僕の好きなバンド、サカナクションの山口一郎が出演してて、はい、山口一郎はドラマ版でも出てきてて、映画版でも解説として出演して、
そうですよ。
作品の世界観を、こう、なんかね、ファンに熱く語る役だったんだよね、きっと。
そう、世界観を補強する役目なんですよ。
僕ね、山口一郎ね、
はい、
もう彼の持病で活動が低下した時とか、はい、
うん、
うん、あとはまあ、一番売れてる時はよく聞いてたし、
うん、
山口一郎は好きなんですよ。あの、歌のセンスとか、歌詞のセンスとかが。
うん、
うん。だから、あ、こいつがタローマン、の、すごい、なんだ、ファンっていうか、として、いるんだって思った瞬間に、興味がだいぶ湧いたんだよね。
それはぜひ、じゃあ見るべきですね、
うんうん。山口一郎がどんなロジックを組んで、タローマンを信じてるのか、タローマンを信じてる人として登場するんでしょ、これ。
一ファンとして、あの当時こんなテレビドラマがあって懐かしいなっていうことを語る感じですよ。
うん、樋口さんみたいな感じで。
多分そうなんでしょうね。その樋口さんの見てないから分かんないけど、多分同じパターンやと思います。
はいはいはい。
それってさ、
うん、
それって、役どころだからやってるって感じだったら、別に役者とかにやらせればいいわけじゃんね。
サカナクションのその、名前それだが、
山口さん、
うん、が一ファンとして語るというパターンですよ。
それは見事なもんなんでしょ、きっと。
なんて言うたらいいんでしょうね。よく例えばゴジラとかでも、おまけ映像というか特典映像みたいな形で、ゴジラのここが見どころでしたとか、こういうところが良かったですみたいなのを語る、インタビューシーンとかが、映像として入ってたりとかするじゃないですか。わかります、
うん、いや、わかるけど。
オーディオコメントじゃないな。なんて言うんだろ
う。そうなんです。
なんかそんな感じなんですよ。
うん、
要は、
思い出を語るって、
うん、本編と本編の間に挿入されるっていう、全くストーリーとは関係ないワンシーンみたいな感じなんです。
で、だから何って思ったんだけど、どういうこと？だからどうなの？
なので、演技とかじゃなく、まあ、演技といえば演技なんでしょうけども、
いや、まあ、
すごく。
僕は演技が見たいんじゃないんだよね。僕は感動したのは、サカナクションの山口くんが演技じゃなくて、語るんでしょ、
うん
台本があるわけじゃないんでしょきっと。だからそれ
で。どうなんでしょうね。
そこはどうでしょうね。
ねえ。だって空想の話なんで、実際にはないやつを、あたかもあった話のように語るっていうシーンなので。
う
ん、
そう。
ねえ。だから、演技なんでしょうけども、演技じゃないように演じてるっていう。
まあそうですね。
うん。うん、
でもそれって、だからまあ、要するに期待しちゃうわけですよ。だからさ、その、庵野監督が風立ちぬで主人公をやらせるっていうのは、
うん、
あれは素人が棒読みした方が面白いと宮崎駿が判断したか、ジャッジしたからなんでしょう。サカナクションの山口一郎っていうのは、素人臭くタローマンを語るとかじゃないわけでしょう。これ何かこう、狙いがあってやらせてると思うんだよね。
ね、このタローマンっていう企画自体がですね、モキュメンタリーとして成り立ってるんですね、そもそもが。
うんうんうんうん、
ちょっと古い話言いますと、トップを狙えてその昔ございました。
うんうんうん、
あれ、サントラ第 1枚目のサントラ、あの業務用音楽集みたいなタイトルつけて、販売されてたと思うんですが、
うんうん、
あれが岡田敏夫がいろいろ書いてるんですけども、あれは全20何話か40何話かの、ドラマを再構成してできたもんでございますという嘘を書いてる CD アルバムなんですね。
うんうんうん、
で、1話から20何話のサブタイトルを書いて、で、それに出てくる何かこれ、何かこれみたいなことをリストで書いてるような、そういうパターンなんですよ。
うんうんうんうん、
で、当時としては、なけないやんいうことなんですけど、いかにもそういうことがあった、うんうん、再編集、これは、トップを狙えというビデオには再編集なんですよっていう経緯で紹介してるっていう、
うんうん、モキュメンタリーとしてね。
で、このタローマンも、かつて、そういうタローマンというヒーロー特撮ものがございましたと。
実際にはないですけどね。
もちろんない。だからモキュメンタリーなんですよ。で、それを、いかにもあった方に見せかけるという仕掛けをしてるんですね。そのうちの一つが、サカナクションの彼が、最後に出てきて、その時の思い出を述べる、うん。で、あるいは当時のキャストだと名乗る人が出てきて挨拶をするみたいなシーンをわざと撮ってるんです。
うんうんうんうん、
あくまで本編には絡みません。
うん、
で、その、あくまでそういうモキュメンタリーを補強する存在として出てくるんです。
なるほどね。
はい。うん、それをどう受け取るかです。
いや、だから、岡田敏夫が出てきたら、
ええ、
本当らしいじゃないですか。
まあ、当事者ですからね、あれは。
うん。で、トップを狙えの前、オネアミスの翼で坂本龍一と、ええ、音楽構成について対立しながら、対立が、お願いしたくせに対立して、坂本龍一があれは失敗だったって言って終わるっていうね、そういう逸話があるじゃないですか。そういうなんかこう、乗り越えてきた岡田敏夫だから、なんかこう、そういう仕掛けも思いつくんだろうななんて思うわけなんだよね。それに対して文脈が僕には全然なくて、
うん、
山口くんがやるっていうことをね、その役をね、
うん
うん。
うん。
そこは面白いと思ったんだよね。
興味があるっていうかな。いきさつだったのかっていうのはありますよね。
うん、調べたいとも思ったしね。
うん。
まあ、やっぱり実際に見て、ね、まあ、どう思うかっていうところ。
岡本太郎のファンっていう位置づけだったような気が。ちょっと斜め読みしたところに書いてあった、
ね、それはあるかもしれないですね。
あくまで中心になるのは岡本太郎っていう、
うん、そうだね、うん、
で、そういうことだね、今度こういう岡本太郎をモチーフにしたヒーローものをやるんだけども、それがあたかも実際に放送されていたっていう体で、なんか熱く語ってもらうシーンが撮りたいんですっていう形でやってもらったっていう感じなんでしょうかね。
うん、
まあだから実際にちょっと見てみて、トラさんの感想を聞いてみたいですね。
多分見て、まずはまあこういう世界でやるんだっていうのは、まあ今の CM とかを見ても、まあ、トレーラーとか見ても、わかるはわかるんだよね。
わかると思うんですよね。
うん。それで、そういうスイッチが入るかな、入んないかな、それで楽しむスイッチが入ったらもう楽しめると思うし、ちゃんと、なんかこう頑張ってる作品っていうのはすげえよく分かったんだよね。
うん。
うん。ただその山口くんを投入することによってどんなモキュメンタリーチックに寄っていくかっていうのはすごい興味が湧いたっていう感じなんだよね。
うん。うん、映画版にも出てきますね。
うん。映画見なきゃいけなくなっちゃうんだよな。あとはさ、よまえさんとかさ、
はい。
雪崎の父くんはさ、
はい。
このタローマンに関するフィギュア、ちっちゃな。
はい。ガチャのやつですね。
ガチャなんだね、あれね。
はい。
あれよくできてるよね。
めっちゃできいいですね、これ。質感がね、すごい、このメタリックな感じが出てて、
うん。
あとディテールも細かいし。
そういうのが出てるっていうのは、
はい。
なんか、僕は、好感が持てるね。
うん。タローマンってね、体にぴったりフィットしてる、ウルトラマンみたいな、ウェットスーツタイプじゃなくて、もう本当にこう、薄い、ちょっと、
体質的な。
ちょっとエッチな人が着るような。
エッチな人が着るような。
そこまでじゃなくないかな。まあまあまあまあ、わかるわかる。体のラインが出るわけね。
ピカピカテカテカっていう感じの体なんですよ。それがね、すごい再現されてるんですよ。
うん、フィギュアのね、その質感はすごいですよ。
テカッ、ピタッ、ツルッていう。うん、
インド感はすごいです。うん、
すごいですよね、あれね。
僕欲しくなったもん。うん、
水差し男爵持ってやるのがすげえ羨ましい。
水差し男爵、
ええ、
トレーラーだけだとよくわかんないんだけど、
実際出てきて何しに来てお前みたいなやつなんで、あれ、うん、
まあ、水を差しに来るんだよね、素晴らしい、
まさにそうですね。
でね、これのね、元ネタ言ったら変ですけど、あれに出てくるキャラクターがどれも岡本太郎のデザインした、ね、実際物であったり、海外であったり引っ張ってくる。
機銃もね、
うん、そう、で、水差し男爵は実際にあるガラス製の水差しなんですよ。で、例えばヤフオクとかでググるとちゃんと水差し台にしたけど水差しが出てきますから、いっぺん現物を確認してみてください。これかーと思いますから。
へぇ、すごいな。
はい。
あ、呆れるな。すごいね。
もうバカバカしいという、そういう、う
ん。あ、でもそれはなんか芸術だもんね。うん。
そう、だから日常やるもんにそういうのっていうんで、たちが作ったみたいなことあるみたいですね。うん、製品としてやると。
なるほどね。うん。じゃあ、もう時間も時間になっちゃったんで、ちょっと一旦ここで切るけど、行き先のうちくん、面白いメールありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。う
ん、なんか、もろ手を挙げて、まあ、行き先のうちくん以外にも、ゾエゾエさんとか、見る人を選ぶ映画だって、お二人とも言ってたんだよね。
結局そういうことですよ。うん、
でも、結構ヒットしたそうですよね。なんか、そんなこと書いてませんでしたっけ。
その情報僕は持ってないけど、まあヒットしたらいいなとは思うよ。でも、多様化ってなったらやっぱ、ああいうのがヒットしたら楽しいよね、やっぱりね、はい。うん。というわけで、ありがとうございましたメール。僕ちょっとお茶買ってきますね。いいですか、はい、
じゃあお願いします。